2 weeks ago, I encouraged us all to become more relational when we pray to God. And following Paul's example, prayer can result in a deeper relationship with God, and prayer can also draw us closer to each other. We should spend significant time praying for those foundational parts of our inner Christian life instead of allowing our prayers to always be about the outward, visible parts of our walk with Jesus.
2週間前のメッセージで、私たちは祈るときに大切なのは神との関係であるということを学びました。パウロの祈りの模範に従うなら、その祈りというのは私たちを神様に近づけ、またお互いに近づけることができるということ。ですから私たちはより多くの時間をその本質的な、根本的な、クリスチャンの生活の土台となるところに、祈りを集中させるべきであり、そして、外側の部分だけ、に目を向けるべきではないというふうに思います。
It is desirable that we focus much of our prayer life on those foundational parts of our Christian walk, but we cannot forget that God still wants us to pray for specific requests as well. It's good when we seek God's intervention for the specific struggles present in our lives, and as we learn to speak with our Heavenly Father in more relational ways, it's only natural for us to express our desires and wishes to Him as well.
クリスチャン生活の土台となる部分に祈りを集中させるのは望ましいことですけれども、神は私たちが具体的な願いを祈ることも望んでおられます。人生のさまざまな苦しみに関して神様の介入を求めることは良いことです。天の父との関係を大切にしながら、父なる神に語り、そして私たちの望みや願いを神様に伝えることは自然なことです。
Many times when we present our request to God, we ask for Him to do something. It might be that we ask Him to intervene for us. And it might be that we ask Him to intervene for somebody else. In either case, we're usually asking God for something that hasn't happened yet. Sometimes we pray for God to move in some way, but that prayer seems to go unanswered. And in that case, we usually think about it in one of two ways.
多くの場合、私たちは神様に祈りを捧げるときには何かしてほしいことを求めます。それは自分たちのためにの神様の介入、あるいは他の人たちのためかもしれません。どちらの場合も私たちはまだ起きてないことを神様に求めます。時には神様に動いてほしいけれども、その祈りが届いてないような、そのように思う時もあります。そういう場合には大抵私たちは2つのことを考えます。
Our first thought might be that God is planning on giving us what we are asking for, but the timing is not right. When we recognize that God has better knowledge than we do, we're able to wait with patience for the answer to our prayers. Patience, as you may remember, is one of the fruits of the Spirit's work in our lives, and waiting on God is a common theme in the Bible. Abraham, Moses, and David all experienced significant periods of waiting for God to act.
一つの考えは、神は私たちが求めているものを与えようとしてくださっているけれども、タイミングがまだ合っていないということです。ですけれども、神は私たちよりも多くのことをご存知ですから、私たちは祈りの答えを忍耐強く待つことができます。忍耐は聖霊様が私たちの人生に働きかけて与えてくださる賜物の一つです。また神を待つことは聖書の中でもよく見られる テーマです。アブラハム、モーセ、ダビデは皆神様の技を長い期間待つという体験をしました。
But our second thought is on unanswered prayer is where I want to focus today. That thought might look something like this. God, I earnestly want this. Please change this thing in my life. If it's your will, I'm begging you to act in this way. And if these prayers go unanswered long enough, we might even start thinking in terms of wanting God to change his mind.
今朝は祈りが答えられないことに対する2つ目の考えに焦点を当てたいと思います。それはこのように言えるかもしれません。神様、私は切に願います。どうか私の人生のこのことを変えてください。もし御心であればそのようにしてくださることをお祈りします。こういう祈りを捧げて、そしてその祈りが長い間答えられない場合、私たちは神様の考えを何とか神様は変えてくださらないかというふうに考えます。
But we need to consider this question. Does God change his mind? As your prayer life grows more relational, this question becomes more and more important. Because it's pivotal to ask, because how we answer this question has a great impact on the way that we pray.
しかし私たちは次のことについて考えることを考える必要があります。神様はご自分の考えを変えるのでしょうか。祈りの生活がより神様との信頼関係に根ざすようになるにつれて、この問いはますます重要になります。これは極めて重要な問いです。なぜなら、この問いにどう答えるかが私たちの祈り方に大きな影響を与えるからです。
So, does God change his mind? Some would say, no, God does not change his mind. And there are four Old Testament texts that suggest that God doesn't change his mind.
では、神様は考えを変えるのでしょうか？いいえ、神は決して考えを変えませんという人もいるでしょう。旧約聖書には神が考えを変えないことを示す箇所が4つあります。
In Numbers 23:18-19, God tells Balaam to deliver this message to Balak. Arise, Balak, and listen. Hear me, son of Zippor. God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he not speak and then not act?Does he promise and then not fulfill?
民数記の23章18節と19節で神はバラムに次の言葉をバラクに伝えるように命じています。そこをお読みします。バラムは彼のことわざを唱えていった。立てバラクよ、そして聞け、スポイルの子よ、私に耳を傾けよ。神は人間ではなく偽りを言うことがない、人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。
And in 1 Samuel 15:29, when King Saul pleads with God after hearing that his lineage will not stay on the throne, Samuel tells SaulHe who is the glory of Israel does not lie or change his mind, for he is not a human being that he should change his mind.
そして第一サムエルの15章29節では、サウル王が自分の子孫が王位にとどまらないことを神から聞いて、神に嘆願したとき、サムエルはサウルにこう告げています。実にイスラエルの栄光である方は偽ることもなく悔いることもない。この方は人間ではないので悔いることがない。この悔いという言葉には考えを変えるという意味も含まれてますから、英語ではそのような考えを変えるというふうにも訳されています。
In Malachi's prophecy against Israel for breaking the covenant, God tells the people, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ever since the time of your ancestors, you have turned away from my decrees and have not kept them. Return to me, and I'll return to you, says the Lord Almighty.
神との契約を破ったイスラエルに対して、マラキの予言を通して神はこう語られました。マラキの3章6節と7節です。主である私は変わることがない。ヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼし尽くされない。あなた方の先祖の時代からあなた方は私の掟を離れ、それを守らなかった。私のところに帰れ。そうすれば私もあなた方のところに帰ろう。万軍の主は仰せられる。
And in Psalm 110, David writes, The Lord has sworn and will not change his mind.
そして詩編の110編でダビデはこう書いています。詩編の110編の4節。主は近い、そして御心を変えない。
And yet, let's consider the passage in 2 Kings 20, 1-7. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amoz, went to him and said, This is what the Lord says, put your house in order because you're going to die. You will not recover. Hezekiah turned his face to the wall.And pray to the Lord, Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholeheartedly devotion and have done what's good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly.
しかしながら第二列王記の20章1節から7節を考えてみましょう。1節から3節を読みします。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこへアモツの子、預言者イザヤが来て彼に言った。主はこう仰せられます。あなたの家を整理せよ。あなたは死ぬ。治らない。そこでヒゼキヤは顔を壁に向けて主に祈っていった。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし、全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと思われることを行ってきたことを。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。
Before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. Go back, tell Hezekiah, the ruler of my people, this is what the Lord says. The God of your father David says, I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you.On the third day from now, you will go up to the temple of the Lord. I will add 15 years to your life, and I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. I will defend this city for my sake and for the sake of my servant David. And then Isaiah said, Prepare a poultice of figs. And they did so and applied it to the boil, and he recovered.
今度は4節から7節までをお読みします。イザヤがまだ中庭を出ないうちに次のような主の言葉が彼にあった。引き返して私の民の君主ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、私のために、また私のしもべダビデのためにこの町を守る。イザヤが欲しいイチジクを一塊持ってきなさいと命じたので、人々はそれを持ってきて、しもつに当てた。すると彼は治った。
God seems totally affected by Hezekiah's prayer.And he sends Isaiah to tell Hezekiah that this illness would be fatal. But after hearing Hezekiah's prayer, God heals him and grants him 15 more years of life.
神はヒゼキヤの祈りによって心を動かされたようです。イザヤを 使わしてこの病気が致命的であることをヒゼキヤに告げました。しかし神はヒゼキヤの祈りを聞いて彼を癒し、さらに15年の命を与えました。
But Hezekiah is not alone either. Consider what about Moses? Exodus 32:9-14 describes this incredible discussion between Moses and God. I have seen these people, the Lord said to Moses, and they are stiff-necked people. Now leave me alone so that my anger may burn against them and I may destroy them, and then I'll make you into a great nation. But Moses sought the favor of the Lord his God. Lord, he said, why should your anger burn against your people, whom you brought out of Egypt with great power and a mighty hand? And then skipping down to verse 14, then the Lord relented and did not bring on his people the disaster that he had threatened.
ヒゼキヤだけではありません。モーセはどうでしょう。出エジプト記32章9節から14節にはモーセと神の驚くべき対話が記されています。そこをお読みします。主はまたモーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし、私はあなたを大いなる国民としよう。しかし、モーセは彼の神、主に嘆願していった。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持って、エジプトの地から連れ出されたご自分のために向かってどうして、あなたは御怒りを燃やせるのですか?14節に飛びます。すると主はその民に下すと仰せられた災いを思い直された。
In fact, there are at least 19 different texts which suggest God could change his mind. Consider Jesus himself praying in the garden earnestly that God would change his mind and take the cup of crucifixion away from him. Or why would Paulrepeatedly plead with God to remove the thorn in his flesh if he didn't think that God could change his mind and do so.
実際に神が考えを変えるということを示す聖書の箇所は少なくとも10箇所、19箇所あります。ゲッセマネの園でイエス様ご自身が神が心を変えて十字架の杯を取り去ってくださるようにと熱心に祈られたことを考えてみてください。あるいはもしパウロが神が心を変えてそうすることが変えるということができないと信じていたならなぜ自分の肉体のトゲを取り除いてくださるように繰り返し神に祈ったのでしょうか。
It seems clear that God does change his mindIn fact, we can tell from these stories that God is not reluctant to do so. I think this is possible because of our relationship with Him. God eagerly desires to know His people intimately. He further desires that His people intimately know Him as well. God wants this relationship to be so authentic that we're able to challenge Him in prayer and be able to beg Him.For something different to happen in the world.
神が考えを変えるあるいは思い直されることは明らかです。実際これらのストーリーから神は心を変えることをためらっていないことがわかります。これは私たちと神との間に生きた関係があるからこそ可能なのだと思います。神はご自分の民を深く知りたいと強く願っておられます。さらに神はご自分の民が神を深く知ることをも望んでおられます。神はこの関係が本物であり私たちが祈りの中で神に訴えこの世界で何か違うことが起こるようにと願うようになることを望んでおられます。
So again, what does it take to change God's mindSome would say that the way to change God's mind through prayer is to live righteously.
では神の心を変えるには何が必要なんでしょうか。祈りを通して神の心を変えるには義にかなった生き方をすることだという人もいるでしょう。
In Isaiah 1:15 God tells the Israelites, Will you spread out your hands in prayer? I hide my eyes from you. Even when you offer many prayers, I'm not listening. Your hands are full of blood.
イザヤ書の1章の15節で神はイスラエル人にこう告げています。あなた方が手を差し伸べても伸べて祈っても私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。
Or for a more positive example, we could turn to James 5:16 and read, Therefore confess your sins to each other, pray for each other so that you may be healed, because the prayer of a righteous person is powerful and effective.
あるいはもっと前向きな例として、ヤコブの手紙の15章16あヤコブの手紙の5章16節を読んでみましょう。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。
We can definitely say that yes, living righteously is an important part of it. But there are kings who are not righteous who have their prayers answered.
確かに義にかなった生き方、正しい生き方は重要な要素です。しかし義人ではないのに、祈りが聞き届かれた王たちの例もあります。
Jeroboam was a bad king by all accounts. In 1 Kings 13, Jeroboam's hand was miraculously shriveled when he tried to have the man of God arrested. Yet, then the king said to the man of God, Intercede with the Lord your God and pray for me that my hand may be restored. So the man of God interceded for the Lord and the king's hand was restored and it became as it was before.
ヤロブアム王ですね、は誰の目にも悪い王でした。第一列王記の13章では、ヤロブアムが神の人を捕らえようとしたとき、預言者ですね、神の人、預言者を捕らえようとしたとき、王の伸ばした手が奇跡的にしなびて戻せなくなったとあります。しかし、その手は癒されます。第一列王記の13章の6節で、そこで王はこの神の人に向かって言った。どうかあなたの神、主にお願いして私のために祈ってください。そうすれば私の手は元に戻るでしょう。神の人が主に願ったので、王の手は元に戻り、前と同じようになった。
In 2 Kings 13, we're told that Jehoahaz did evil in the eyes of the Lord and did as did Jeroboam, and it caused the Lord to burn against the people through oppression from their neighbor Aram. But in verses 4 and 5, we read, Then Jehoahaz sought the Lord's favor, and the Lord listened to him, for he saw how severely the king of Aram was oppressing Israel. The Lord provided a deliverer for Israel, and they escaped from the power of Aram. So the Israelites lived in their own homes as they had before.
第二列王記の13章には、エホアハズがヤロブアムと同様に主の目に悪を行ったことが書かれています。そのため主はイスラエルの民を隣国のアラムの手に渡し苦しめました。しかし4節と5節にはこうあります。しかしエホアハズが主に願ったので、主はこれを聞き入れられた。アラムの王の虐げによってイスラエルが虐げられているのを見たからである。主がイスラエルの人に一人の救い手を、与えられたとき、イスラエルの人々はアラムの支配を脱し、以前のように自分たちの天幕に住むようになった。
Even King Ahab, who was the worst king of them all, received favorable attention from God. After Ahab seizes Naboth's vineyard,For himself, God sends Elijah with a message of personal destruction for Ahab and his whole family. But then we come to 1 Kings 27 through 29. When Ahab heard these words, he tore his clothes, he put on sackcloth, and he fasted. He lay in sackcloth and went around meekly. Then the word of the Lord came to Elijah the Tishbite, "Have you noticed how Ahab has humbled himself before me? Because he's humbled himself, I will not bring this disaster in his day, but I will bring it on his house in the days of his son."
イスラエル史上最悪の王であったアハブ王でさえ神から災いに代わって憐れみを受けました。アハブがナボテのブドウ園を奪い取った後に、神はエリアを遣わし、アハブとその家族全員の破滅を告げました。そして第一列王記の21章27節から29節にはこのように続きます。そこを読みます。アハブはこれらの言葉を聞くと、すぐ自分の外套を裂き、身に荒布をまとい、断食をし、荒布を着て伏し、また打ちしおれて歩いた。その時ティシベ人エリアに次のような死の言葉があった。あなたはアハブが私の前にへり下っているのを見たか。彼が私の前にへり下っているので、彼の生きている間は災いを下さない。しかし彼のこの時代に彼の家に災いを下す。
So there are many reasons to live righteously, but that doesn't necessarily mean that our prayers will be answered. But the reverse is true as well. The fact that our prayers go unanswered certainly does not have to mean that we've done something wrong.
正しく生きる理由はたくさんあります。しかしそれは必ずしも全ての祈りが答えられるという保証ではありません。しかしその逆も言えます。祈りが答えられないのは必ずしも何か悪いことをしたからだということでもありません。
So what does it take to change God's mind if it can't be fully explained by living a righteous life? Some people might suggest that we should keep praying because there's power in prayer.
では正しい生き方だけでは十分に説明できないのであれば、神の心を変えるには何が必要なんでしょう。祈りには力があるから祈り続けるべきだという人もいるかもしれません。
And to that I can definitively say there's no power in prayer. Prayer is simply the means through which power is requested. The power belongs to the one who can answer the prayer. It's not about saying the right words and having all the right habits. We cannot approach prayer as a kind of formula that depends on us asking things in the right way. That comes dangerously close to trying to manipulate God.
それに対して私はこう断言できます。祈りそのものに力があるのではありません。祈りは単に力を求める手段にすぎません。その力は私たちの願いに応えてくださる神にあります。大切なのは正しい言葉を唱えることや正しい習慣を身につけることではありません。祈りを正しい方法や決まった文句によって働く魔術のように考えてはなりません。それでは祈りが神を操ろうとする行為になってしまいます。
Scholars have noted that many of the prayers we have considered this morning contain strong emotion. Hezekiah wept bitterly. Ahab tore his clothes, went around meekly. Jesus prayed with such emotion in the garden that sweat drops of blood appeared.
聖書学者たちは今朝私たちが学んだ答えられた祈りの例には強い感情が込められていることを指摘します。ヒゼキヤは激しく泣きました。アハブは衣服を引き裂きへり下った態度で歩き回りました。イエス様は血の汗が滴るほど感情を込めて祈られました。
Now I'm not saying that crying will automatically get us what we want, but this point does remind us that we don't simply approach God with our minds. We approach God with our hearts as well. After all, if we're learning to interact with Him in a more relational way, we'll naturally be praying with all of our heart, mind, and soul.
それは泣けば自動的に望みが叶うということではありません。しかしこのことは私たちが頭だけで神に近づくのではないということを思い出させてくれます。私たちは頭だけではなく心でも心を持って神に近づきます。結局、生きた関係でより深く親密に神と関わることを学んでいれば、自然と心と思いと魂を込めて祈るようになるでしょう。
Ultimately, that is how we change God's mind. He eagerly desires to walk alongside us in this life. God is ready and willing to shower us with His blessings and His protection as we seek to grow deeper in relationship with Him. Prayer is a big part of that process. As we come to rely on God more and more in our lives, we'll naturally want to share our whole being with Him.Including our wants and our desires. And since He is the most loving of fathers, He will naturally want to interact with those wants and desires in genuine and tangible ways.
最終的にそれが神の心を変える方法です。神はこの人生において私たちと共に歩むことを求めておられます。神は私たちが神との関係を深めようと努めるとき、祝福と守りを惜しみなく注いでくださいます。祈りはその過程において大きな役割を果たします。人生において神に信頼するようになればなるほど、私たちは自然と自分の願いや望みでいることを、そしてそれだけではなくて、自分のすべてを神と分かち合いたいと思うようになります。そして、最も愛に満ちた父なる神は、私たちの願いや望みに誠実かつ具体的な方法で応えたいと願っておられます。
May you experience the joy of living in the presence of God more fully this week. Amen.